ヨハネの手紙2:7-8。このように書くのは、人を惑わす者が大勢世に出てきたからです。彼らはイエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表そうとしません。こういうものは人を惑わす者、反キリストです。気をつけて、私たちが努力して得たものを失うことなく、豊かな報いを受けるようにしなさい。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
おはようございます。
おはようございます。
今月は月に2回ですね、メッセージをさせていただくことになりました。だいぶ元気になってきました。本当にお祈りありがとうございます。私がメッセージを取り扱わせていただく際はですね、このヨハネの手紙2をですね、皆さんと一緒に読み進めさせていただいています。今回から今読んでいただきましたが、7節と8節の箇所ですね。短い手紙だからあっという間に終わるかなと思ったら、意外に終わんないなと思っている人もいるかもしれませんが、まあじっくりね、取り組んでいきたいと思います。この箇所は、このように書くのはという言葉で始まってますよね。これギリシャ語の原文で見ますと、なぜならっていう接続詞がついてるんですね。なぜなら。ってことは、前にあった文章と続いてるわけですよね。それは何かというと、5節のところで、さて夫人よ、あなたにお願いしたいことがありますってヨハネが言ってたんです。何をお願いするかというと、互いに愛し合いなさいってことをね、しなさいってことを繰り返し、ていたわけですが、その理由が、なぜならっていうことなんですね。互いに愛し合いなさい。なぜなら、そしてこの7節に続いてるわけですね。このように書くのは、人を惑わす者が大勢世に出てきたからです。彼らはイエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表そうとしません。この世に出てきたっていう箇所なんですが、別訳の聖書で見ると、出て行ったってなってるんですね。まあそうも訳せるんです。出て行ったってことは元は教会の中にいたわけです。教会の中にいた、まあある、まあ信者であったっていうことだと思うんですが、そういう人たちが、の中から出て行ってしまった人がいたっていうことですよね。はじめは彼らは教会の交わりの中にいたということを意味しているということですが、やがて異端の教えに影響されてしまって、教会から出て行ってしまったということですね。まあ、そういう異端の教えに影響されて、まあ、そういう声になびいていく人々が、実は大勢いたことを背景にして、このヨハネの手紙が書かれているんですね。ヨハネがなんでこの手紙を書いたかというと、そういう実情があったということなんですね。彼らは、人を惑わす者、反キリストって呼ばれていると。この反キリストっていう言葉はなかなか厳しい言葉で、キリストに敵対する者のことですよね。イエス様を否定する者たちに対する、まあ最も強い非難の呼び方と言ってもいいですよね。反キリスト。アンチクライストですよね。これまでも何度かもうお話ししてきたことなんですが、このヨハネの手紙には、その前の一緒に学びましたが、第一の手紙、ヨハネの手紙の第一の手紙で教えられてきた中で、大切な教えがもう一度この2の中で繰り返されているんですね。はい、でこの惑わす者、反キリストへの警告というものは、先に見た互いに愛し合いなさいという教えと一緒に、第一の手紙の中で、何度も繰り返して、3回繰り返されているかな。まあそういう意味で大事な教えだってことですよね。まあその3回のうちの1回だ、1つだけ、ちょっと読んでみたいと思うんですが、ヨハネの手紙1:4-3で、ヨハネはこう言ってた。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊がわかります。イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に出てきています。イエス様がすでにね、反キリスト、キリストに逆らうアンチクライストが出てくるよ、ということを警告されていたんですが、もう警告じゃない、もう実際にそういう人たちが現れてるよってヨハネはここで言ってるんですね。彼らの持っている教えの問題は何かというと、ここではイエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表そうとしないって書かれてますよね。まあ、これは皆さんもよくわかると思うんですね。つまりキリストの受肉ってやつですよね。神が 私たちと同じ人間の体を持ってこの地上に生まれてくださったっていう、これはもうキリスト教の救いの教理の根幹と言ってもいいぐらい重要な教えなんですが、それを解かない、それを否定するということですね。イエス様が私たちと同じ体を持って人として生まれてくださったことを認めなかった。まあ、受肉っていうのは肉を受けるって書くわけですが、ヨハネによる福音書の1章の14節でね、あ、修法に入ってないですね、すみませんね。そこのところに、言葉は肉となって私たちの間に宿られたって記されている。言葉が肉となって私たちの間に、イエス様そのものを指しているんですが、その聖書の教えを、証言を彼らは鼻から退けたってことです。大問題ですよね。実は、この偽りの教えの背後には、当時流行っていたっていうか、一般にこう認められていたというか、常識とされていたギリシャの哲学、あるいはギリシャの宗教があったって言われてるんですね。ギリシャの教えは、物質っていうものはみんな悪であって、霊は善であるという二元論なんです。霊と物質、体があって、その体に、物質は悪ですね。そして霊は善だと。で、神様は善なるお方ですから、霊的な存在なんです。そこまではいいんですが、決してその神は、だから霊、善なるお方ですから、悪である物質を取るようなことはありえないって考えるわけですね。また肉体を持たない霊的な存在である神様が肉に囚われているような人間のように痛みとか苦しみを味わうことなどもありえっこないって考えたわけです。わかりますか皆さん。そういう理解に立つならば、神の御子であるイエス様がね、十字架上で苦しんで亡くなったなんて、死んだっていう理解はありえないことですよね。そんなバカな話あるかよってことになるわけです。神が人間のために痛みを経験することなどどうしてあるだろうか。そしてこう考えました。弟子たちが見たのは肉を持たない幻を見ていたんだと。なんとなく幻であって実際に肉じゃないんだ。幻を見てたんだ。あるいは一時的にイエス様は人間の肉体の中にこう入ったけれども、十字架の前に出てきちゃったとかね。これ加減論って言うんですけど、そういう考え方が、まあ、教会の中に流布していたんですね。もし、そうだとするとどうなるか皆さんわかりますよね。結果として彼らの教えは十字架による罪の贖いの教えを曖昧なものにしてしまう。いや、もっと言えば否定してしまうってことですね。イエス様は十字架にかかって私たちの身代わりとして死んでくる。身代わりですから私たちと同じ本質的な体を持っている必要があるんですよね。そうじゃなくて仮の宿みたいで一時的に入ってただけで抜け出しちゃったとかですね、もともと幻だったんだってことでは、その十字架の贖いということが全く見えてこなくなってしまう。言い換えれば十字架による救いというものを曖昧なものにしてしまって、不確かなものにしてしまったってことです。だからヨハネはこれ大問題ということで、ここでもう一度取り上げながら警告を与えているってことですね。神は霊であるから肉なる者のために苦しみを味わうことなどありえないんだ。肉を持たない神が痛みを経験することなどありえない。この考え方は、でもある意味さっきも言いましたが、当時のギリシャ世界における常識だったんです。これ今に当てはめると、そうですね、進化論がね、もう科学的な真理であるかのように今流布してるじゃないですか。それが当たり前と。人間というのはこの進化のね、連続の中でたまたまなんかの物質から始まって、こうして進化して生まれてきた。そこに意味とか目的は何もないんだってことですよね。そういった進化論が今でも当たり前のように、科学的真理であるかのように一般的に言われているわけですよね。そういう中でさっきの子供たちのお話は、ね、人間誰が作ったの？神様って素直に答えてましたけど、そんなことあり得るかっていうのが一般常識ですよね。それは私たちも分かってるわけですが、でもまあそれを信じているということですよね。つまり、その当時の異端の教えっていうのは当時の常識、当時の時代精神に寄り添うようなキリスト教を提案したと。キリスト教を受け入れてもらうために当時の常識を取り入れてしまったってことです。聖書の教えじゃなくて。そういうことはでも今でもあり得るわけで、キリスト教にもいろんな神学っていうのがあるんですが、この時代の精神、科学的な精神というのを取り入れるために、重要なその聖書の中の本質部分を取り替えてしまうっていうことも起こり得るんですよね。ちょっと理屈っぽい話をして申し訳ないんですが、そういう中でいつの間にか宗教の本質から、信仰の本質からずれていってしまう。そしてやがて、教会の交わりからいなくなってしまうということが現実に起こりうるんだってことです。 ですね。そういう危険性について気づいていた使徒パウロはこう述べています。コリントの信徒の手紙1の1章の20から25節、知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる、神は世の知恵を愚かなものにされたではないか、世は自分の知恵で神を知ることができませんでした、それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。この最後の言葉はとてもいいですよね。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。十字架にかかられたイエス・キリストを信じる信仰による救い、それは人間の知恵によっては、ある意味こう、理解が困難。まあ、理解が困難って言うとちょっと語弊が、あ、そういうことなんですねっていうことは理解できるんです、聞けばね。だけど、それを信じることは人間の理性でできないってことですね。まさかそんなことはありえません。それで終わっちゃうんですね。それは、神の恵みによって精霊の力をいただいて初めて、その通りと信じることができる。皆さんが今、神様の創造を信じて、ね、イエス・キリストの十字架の贖いを信じておられるとすれば、それは精霊の助けがあって皆さんはそれを信じる心が与えられているってことなんですね。それは神の恵みであるっていうことですよね。信仰の理解は単に人間の理性によって得られるものじゃなくて、精霊によって初めて得ることができるもの。昔の神学者ですが、アンセルムスという、イギリスの神学者がですね、受肉の教理についてこんなことを述べています。ちょっと硬い文章ですけど、私たち人間は本来自分の罪の責任、その負債を負う力がない。その贖いをする能力も資格も持っていない。だから人間の罪によって侵害された神の栄誉が回復されるためには、人間を代表し、聖なる神の御前に立つことができる誰かによって、その資格を持つお方によって取りなしがなされる必要があった。同じ罪を有する者が罪人の取りなしをすることは叶わない。そうですよね。自分が借金があるのに、あなたの借金肩代わりします。できっこないですよね。そういうことですよね。つまり罪のない人でなければ、罪人の身代わりになることはできない。だから神である聖なるお方が肉を取って現れ、人間の代表としてその負債を肩代わりするという方法以外に、人間の罪が贖われる道はなかったのだということになるんですね。そのありえないことを神がなしてくださった、それが福音なんだということを伝えているわけですね。そしてそこに私たちに対する神の愛が明かしされている。さて、まあ、こんなふうにヨハネはこの手紙でまず互いに愛し合うということ、そして今またもう一つ、反キリストの教え、偽りの教えではなくて真理の道を歩むようにと繰り返し警告を与えている。それはヨハネが愛する教会の兄弟姉妹たちがみんなね、反キリストのようにイエス・キリストが人となって来られたことを否定するんじゃなくて、イエス・キリストが人となって確かに来られた神の御子であると信じて告白して生きるため、そのためにこの手紙を書いたってことですね。そのような信仰に生きるように、ヨハネは実は8節でさらにこう進めているんですね。8節をご覧ください。気をつけて、私たちが努力して得たものを失うことなく豊かな報いを受けるようにしなさいと。さあ、ここでヨハネは人となられた御子イエス・キリストを告白する信仰のことを努力して得たものだって表現してますよね。皆さん、人となられたイエス様を告白する、そのような信仰は私たちが努力して得たものだって言ってる。そしてその得たものを失わないようにして努力して働いた豊かな報いのように受けるようにって進めてるんですよね。結構信仰にの教理に、なんていうかな、興味のある人、うるさい人はですね、ちょっとここで引っかかるんだと思うんです。え？って。何の引っかかりもない人は、 それはそれでいいんですけど、素直に信じて。でもちょっと分かってないかもしれないということかもしれませんが、ちょっと引っかかっておかしくないところですね。興味深い表現なんですね。なぜなら、プロテスタント信仰の伝統に生きている私たちにとっては、信仰による救いっていうのは行いじゃないんだって言われてるじゃないですか。行いじゃないんです。恵みなんです。あるいは信仰なんです。神様からの一方的な恵みとして、神様が私たちに無償でくださった恵みのプレゼントなんだって、そう教えられているわけですよね。そしてこの教えは、私たちの信仰の土台であって、根幹と言ってもよい大事なものなんですね。そういう信仰の理解からすれば、それはあなたが努力して得たものだって言われると、それはじゃあ自分の行いで頑張りで得たものということになってしまうんじゃないだろうかなって疑問が浮かんでもおかしくないところなんです。わかりましたか？健全ですね。皆さんどうかね、と思いましたが。聖書には時にこういう一見ちょっとこう互いに矛盾してるかなと思われるような箇所が出てくるんですよね、実際には。そんな時には、すぐにね、あ、これは矛盾してるとかね、これはあの教えと違うと、まず言わないことが賢明です。思わないこと。なぜならばそれは、神様は矛盾してる。神様より自分の方が正しいと言ってるのと同じですよね。どうでしょう、皆さん。私たちが神様よりも正しいっていうようなことが、あり得るだろうか。まず基本的に。あり得っこないんですよね。そうだとすると、ここには私たちがすぐには理解できない神の真理があると考える方が賢明ではないでしょうかね。ああ、ちょっと一見私の頭の中では理性では矛盾しているように見えるけど、何か私がまだ気づいていない、分かっていない、知っていない、そういう真理があるんじゃないか。なぜなら神の方が私より、神の愚かさの方が人間の知恵より賢いってことですよね。それをちゃんと理解できている人はそこで迷わないっていうことですね。ちょっとこう、間を置くと言ったらいいんですかね。はい。それはとても大事なんだと、大事なことなんだと思いますね。信仰の世界の持っている豊かさ、あるいはダイナミックさ、多面性とか、それを伝える言葉として、受け取るというあり方が信仰においては大事な部分が結構あるんですよね。自分の理性ばっかりでこう考えてしまうタイプの人はですね、気をつけなきゃならないところかもしれませんが、まあ、それが真の賢さということであって、信仰の知恵ということができると言ってもいいと思いますね。信仰による救いは確かに恵みであって賜物なんです。これは間違いない。神様からのプレゼントです。それを私たちは十分に喜び、感謝し、受け取りたいと思います。まあ、しかし、それが私たちの中で軽いもの、一方的な恵みだからということで受け取っている。それは間違ったことじゃないんですが、いつの間にか何かそれを軽いものであるかのような、簡単なものであるかのような、あるいは安易なものであるかのようにしてしまっていることはないだろうか。これはよく確かめておきたいところですよね。信仰の世界においてはそれとともに何としてでも私たちが努力して獲得する走るべき信仰の道のりを最後まで全うするために時には自分の身を打ち叩いて従わせる義の栄冠を目指して一心に体を前へと向けながらひたすら走るというね信仰の歩みにはそういう一面もあるっていうことを忘れてはならないということです。これ現実そうですよね皆さんね。イエス・キリストが人となって来られたと信じて告白する信仰は、私たちが努力して得たものであって、惑わす者たちや反キリストによって安易に惑わされてはならないし、簡単に手放すようなことがあってもならない。まして、決して失ってはならないものであって、努力して得たものを最後まで握り続けて、それによって終わりの時に豊かな報いを受けるまで何としても全うしなければならないものなんだということをヨハネはここで強調しているんですね。信仰による救いというのがそれほどに価値ある大事なものであることをヨハネはこの手紙を通して愛する兄弟姉妹たちに思い起こさせようとしている。どうだろうか、私にとって皆さんにとってはね、信仰による救い、与えられている信仰というのはそれほど価値あるものとして私に受け止めているだろうか。それが今この手紙を読み学んでいる私たちにも問われているのだろうと思います。繰り返しになりますけど、信仰による救いは人間の頑張りによるものでは決してありません。これは間違いないんです。救いは努力ではない。 それは神の恵みであって賜物なんですね。それは確かにそうなんですが、その主の恵みと賜物をいただいた私たちが生きるこの人生、現実の人生には未だに罪がありますよね。私たちはまだ罪もあります。周りにも罪の世の中ですよね。さらに悪魔の誘惑とか攻撃が存在していまして、神の恵みと賜物を何とかして私たちが奪い去ろうとする力が働いていることも現実ですよね。だからそういう意味では信仰を持って救われているんだけど、戦いがあるんです。葛藤があるんですよね。そして弱さがあるんですよね。そこに私たちが努力しなくてはならない、苦しみを経なくてはならない、そういう部分が出てくるっていうことですよね。その故に主の恵みと自由の中で私たちがひたむくに主を信じる、ひたすら求め続けて探し続けて叩き続ける、信仰の高値を目指して熱心に努力してそれを得ていく、そういうあり方が必要になってくる。そういう信仰の世界における能動性、主体性、努力というものも決して忘れてはならない大切な面なんだということ。ヨハネはここでそのことを強調している。そういう時に私たちが互いに愛し合う仲間の存在、これは本当にいろんな誘惑とか戦いとか弱さ、それを乗り越えていく上で本当に重要ですよね。だからクリスチャンで孤独な交わりを持たないクリスチャンはやっぱり弱いです。ガタガタガタガタしてしまうんですね。仲間がいる時に、いろんな困難な時にも仲間の存在によって励まされて力づけられて乗り越えられるって大きなことですよね。何しろ仲間のみんなが祈ってくれる。今僕は本当にそのことを感じてます。皆さんがグレシャからはもちろんですけど、若潮でも奈良潮でも祈ってくださってますけど、本当にその祈りによって支えられているなってことを感じますね。仲間がいるって本当にありがたいことだと思いますね。皆さんはそういう仲間の存在性、重要性ってものを味わっていらっしゃるでしょうかね。ヨハネの時代の教会がそうであっただけじゃなくて、今こうして私たちが生かされている時にも、イエス・キリストを人となられた神の御子と信じて告白することを否定したり軽んじたり惑わすもの、あるいは反キリストと言われるような、そういう力がこの世界には力を振るってるわけです。いっぱいありますよね。終わりの時代が近づいてきて、ますます混沌とした闇が世界を覆っている。だからこそ私たちは与えられている信仰を絶えず吟味し、確かにし、その信仰に生き生きと力強く生きるものとならせていただく必要があるということですね。そのためにも御言葉に聞く姿勢をいよいよ確かなものとし、信仰の距離を地道にコツコツと、一遍には無理ですけどコツコツと学び続けていくこと、歴史を学んで歴史教会の歩みを見極めるようなこと、主にあるそういう歩みをですね続けていく、そういった労を厭わない、そういう信仰の姿勢を養い培って努力して得た信仰を受け継ぎ続けていきたいと思うんですね。これは信仰の現実として本当に必要なことなんですね。最近読んだ本の中でこんな話を読みました。ある教会なんですが、日曜日の夕方にも礼拝をスタートしたって言うんです、ね、朝はもちろん午前中やっていてね、夕方、昔はね、日本の教会でも多くの教会が朝の礼拝、朝拝と夕方の礼拝、夕拝っていうのを2つやってたんですね。これは朝に来られなかった人が出るための礼拝じゃなくて、両方出てるということが多かったんですが、まあ現代忙しい時代になってですね、だんだんそういう教会も減ってきてですね、今ではあまりほとんどの教会やってないと思うんですが、この教会でも夕拝がなくなって長い間ないまま来たらしいんですけど、新しい牧師が就任してですね、半年経った時にこの夕拝っていうのをもう一回スタートしたって書いてあるんですよ。読みながら、って思いましたね、僕もね。珍しい教会もあるなって。今時この忙しい時代にね、朝に夕に礼拝する教会なんてあるんだろうか。時代に逆行してるんじゃないだろうかと思ったんですが、この牧師は、その夕拝を再スタートした時、当初からですね、これは朝の礼拝に来られなかった人のための礼拝とはしなかったんですね。朝も夕も礼拝しましょうと言って、スタートしたっていうんです。そして司会も総楽も説教も全部牧師一人でやりながら始めたと、当初は日曜日の午後でしょうね、中学生とか高校生っていうのが教会に残ってね、夕方までみんなでワイワイガヤガヤしていたので、そういった子どもたちだけでもせめてね、参加してくれればいいかなと牧師も実際本音のところは考えていたそうなんですが、始まってみると、蓋を開けてみるとですね、午前中の礼拝出席者の半数近い人たちが集まって 続けている行くことができるようになったって書いてあるんですね。へえと思いましたね。朝から夕方まで教会で過ごして帰る。今ではそれが当たり前のようなその教会では光景になっているそうですが、まあ、それにしても月曜から金曜までに忙しく働いてね、土曜まで働いてある人はね、日曜日も朝から夕方まで教会で過ごすというのは決して簡単なことではないに決まってますよね。で、忙しい盛りの人たちがそれでも主の日を取り分けて礼拝をして、主に仕えて、そして主の日の終わりを夕拝で締めくくって、世に使わされていくという生活。これを続けているのは、そこに大きな努力を捧げてきたということでもあるんだと思いますね。そして、そのようにして努力して得たものは、実は大きな祝福でとなっているんだということを、その牧師は語っていますね。教会の、なんか、あり方が変わってきたんですよね、きっとね。別に今、私もブレッサベルでも夕飯やりましょうって言ってるわけじゃないですから、ご安心くださいね。まずもともと、街道がないですから、そんなこともできないんですけど、また、夕飯をやる教会が熱心だと言ってるわけでもないんです。何が大事かっていうことは、ですけど、本当にそれを喜びとして私たちが捧げていく。信仰には確かに大変な部分はあるんです。でも熱心な人っていうのは、努力して頑張ってっていうよりも、それが喜びなんですよね。あるいは感謝なんですよね。自然にやってるんですよね。そういう信仰を持っていきたいなと思うんですよね。無理やりこうしなきゃいけませんってことで縛られてると、人まで裁いたりすることありますが、してない人もね、裁いたりすることもありますけど、そうじゃない。本当に喜びであり、感謝として、その神を求め礼拝することを何より喜びとして感謝として生きている。そのあり方は何より大事なことなんだと思いますね。最後にありますが、ヨハネの手紙1の4章の15節で、ヨハネがこう書いています。これは皆さん一緒に読んでみましょうか。第1ヨハネの4の15。はい。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちに留まってくださり、その人も神のうちに留まります。神がその人のうちに留まってくださる。これは本当に大きな恵みである祝福なんですね。これは本当に大事なことです、皆さん。神が皆さん信じる者の私たちのうちに共にいてください。でもヨハネは、神が人のうちに留まってくださるというだけじゃなくて、最後にね、その人も神のうちに留まりますと言ってるじゃないですか。この両面が大事なんですよね。神様はいつでも勝手に来て、いつでも勝手に何かしてくださるってんじゃなくて、私たちも神のうちに留まるんです。神と人にそこに相互関係と言ったらいいんですよね。それがここで、教えられてるってことですね。そのように神のうちに留まり続けるということは、実際にそれなりの犠牲を払ったり、時間を費やしたり、労力を費やすということを重ねなければ実現しないということですよね。私たち一人一人にも神様からの恵みの賜物として授かった信仰による救いを、一方の現実としては自分なりに精一杯努力して得てきたものとして受け取る。そういうものですよね。それを確かなものとし、家族や友人やより多くの人々に述べ伝え、受け継いでいきたいと思うんですね。繰り返していますが、そのような信仰を嫌々ながらとか仕方なく頑張って、ね、無理やりするというような信仰じゃなくて、努力を努力と思わないと言ったらいいんですかね。むしろ喜びとして、それを熱心に求めていく。そういう信仰をですね、の道をご一緒に歩み続けていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。